やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第50回です。この番組は2022年の7月頃にスタートして約1年半ぐらい続けてきました。おかげさまで50回を迎えて、全体としてはコメント回も入るのでもう少し多くやっていますが、次は100回を目指して頑張っていこうと思います。今後もよろしくお願いします。そんな節目になる50回目ではありますが、特に特別なコンテンツを用意しているわけではないんですけど、まず近況報告からさせてもらいます。そして主には12月16日土曜日に下北沢のボーナストラックで開催されるポッドキャストウィークエンドに関連して行うウィークエンドブックスという選書フェアのお話をしたいと思ってます。まず近況報告ですが、この時期の風物詩といえば Spotify まとめが発表されましたね。これは毎年楽しみにしている方もいると思うんですけど、個人で Spotify を聞いている方も1年でどんな番組を聞いたかっていうデータが上がってきますし、ポッドキャストをやっている人は自分の番組の結果、統計を出してくれるので、発信している側としてはすごい励みになるいい公式コンテンツだなっていうふうに感じています。それで優しい民族学は2023年ではポッドキャストチャートでの最高順位は19位、そしてチャート入りした週数は42週ということで、皆さんにたくさん聞いていただけました。1年が53週なので、結構長い間チャート入りさせてもらいました。19位っていうのはすごい、多分一瞬というか瞬間風速的な順位なんですけど、おかげさまでこんなたくさんあるポッドキャストの中でチャート入りさせてもらいました。それでトップポッドキャストという概念があって、これは1年の中でたくさん聞いたポッドキャスト番組のことを指すみたいなんですけど、トップ10の中に優しい民族学が入った方は16,000人、トップ5の中に優しい民族学が入ったのが10,000人、そして一番聞いてくれたよという方が2578人もいてくれました。これもすごいありがたいことだなと思っています。今年は優しい民族学は781分作られたらしいんですけど、 SNS を見たところ1000分以上聞いてくれたような方もいらっしゃるようで、そういった情報が目に見えて出てくると来年も頑張ろうっていうような気持ちになれますね。結構仕事とか日常で生活してて現実世界だときついこともあるんですけど、こういった数値が目に見えて上がってきたり、皆さんが SNS に書き込んでくれるコメントだったり、あとはこの番組で用意している Google フォームに書き込んでくれているコメントだったりを見ると励みになりますので、今後も簡単なことでいいので、聞いたよとかでもいいので書いていただけると嬉しいです。来年もまだまだ話したいテーマがありますので頑張ってやっていきますね。続いてもう一つニュースなことは、今 Apple Podcast の見つけるのタブの Show Me Love という部分で優しい民族学を掲載してもらっています。 このショービーラブ2023という取り組みなんですけど、私ちょっと存じ上げなかったんですけど、ショービーラブっていうのはアップルポッドキャストで今年配信された番組の中からエディターが夢中になったり周りにおすすめしたり毎回聞き続けた魅力的なポッドキャストを厳選してコレクションしたものだそうです。そこに10の番組が選ばれまして、その中で優しい民族学も選んでいただきました。こうやっておすすめしていただけるのも本当に励みになりますし、あと私自身は Spotify でポッドキャストを聞いていて、 Apple Podcast にももちろん配信しているんですけど、あんまりアナリティクスとかを見ていなかったので、選びましたみたいなご連絡が Apple さんから来た時に、あ、そうなんだっていう、すごい自分でやってても驚きがありました。でも Apple Podcast でも聞いてくださってる方が自分が思っているよりたくさんいたっていうことでね、年末いろいろ忙しいですけど本当に嬉しいお知らせがたくさんあって、はい、ありがたい限りです。本当に皆さんのおかげです。皆さんにはたくさんの感謝の気持ちをお伝えしたいなと思っているので、ぜひ12月16日のポッドキャストウィークエンドで実際に会って感謝をお伝えできたらなと思っています。それで今回の本題が、そのポッドキャストウィークエンドに関連して下北沢のボーナストラック内にある B&B さんとのコラボレーションで行うウィークエンドブックスという選書フェアについてお話しします。前もちらっとお話ししたと思うんですけど、本や B&B さんの中に特設スペースを作っていただいて、8組のポッドキャスターによる選書が並ぶ企画です。優しい民族学では7冊選ばせてもらったんですけど、1冊が欠品状態だったようで、6冊が店頭で並びます。それが12月10日今日から24日の日曜日まで開催されているので、ぜひ皆さん足を運んで実際に見てもらえたらいいなと思っています。それで今回はそのウィークエンドブックスで選んだ6冊の本についてお話をしていきます。まだ私も実際に展示しているところを見ているわけじゃないんですけど、展示場所には選書テーマだけ書かれていて、それぞれの本をどういう意図で選んだのかっていうところまでは皆さんに伝わりにくいかなと思うので、ここでその一冊一冊について簡単ではありますがお話しさせてもらって、それで実際に現地で行って、あ、これが話してた本かっていうふうに見てもらえるといいかなと思って今日話そうと思いました。大きな選書テーマとしてはもちろん優しい民族学なので民族学のことなんですけど、民族学の本といっても今世間にあるのが玉石混交な状態なので、教科書っぽいものから民族学の視点からいろんなテーマを扱った本、そして民族学に隣接する文化人類学の学士が簡単にまとめられたような本まで選んでみました。まず一冊目が、民族学とは何か、柳田折口渋沢に学び直すという新谷貴則による吉川公文館の本です。これは私の先生が書いた本で、前も話したことがあるかもしれないんですけど、国学院大学の民族学史、これは研究史を学ぶ授業なんですけど、その民族学史の教科書として使われてきた本です。今は本当に残念ながらこれとは違うことが大学で教えられているので、そこは残念なところなんですけど、この民族学とは何かという本は タイトルの通り民俗学ができた経緯であったり、その方法だったりがまとめられている本になります。サブタイトルが柳田折口渋沢に学び直すとあるように、このポッドキャストでもよく柳田先生のことはお話ししますが、民俗学の基礎を作った柳田と折口、そして渋沢敬三という方もとても民俗学の発展に寄与した方なので、この3名がどんなことをしたのか、どんな風に学問の基礎を作ったのか、影響を与えたのかということを再認識するというような内容になっています。今民俗学もいろいろな説明をする人もいますし、そしてややこしいことに明治大正そして昭和の初めにできた新しい学問でありながら、戦後に紆余曲折をしてしまって分かりにくい状態になってしまっているのが民俗学なので、その分かりにくい、こんがらかってしまっている部分もこの本を読むと少し見えてくるというような内容になっています。大学の授業で使われていたような本なので、一般の民俗学ってどんな学問なのかなっていうことだけを知りたい人にとってはちょっと打足な部分もあるとは思うんですけど、ただ学問が発展する中でそれを取り巻いていた状況だとか時代背景だとか、そういったものも含めて読むことができて、かつ比較的買いやすい価格っていう意味では良い本だと思っています。私はすごくこの本を読み直していて、そしてこの本からまた参考文献に飛んでチェックしたりしていて、新谷先生がこの本をまとめるために見たものを見ることで、師が見たものを見るというか、民俗学を学ぶ上で知っておかねばいけない文章、見なければいけない文章っていうものにもアクセスできる本だなと思っていて、民俗学をもっと知りたいとか、ちょっと研究というものにも興味があるという方にはぜひ読んでほしい本だなと思っています。2冊目が日本の民俗学という本で、柳田國男の作品から抜粋したものが掲載されています。この本の中で掲載する内容をセレクトしたのは、東京大学で社会学を教えていらっしゃる佐藤健二先生という方です。この本は読んでみて抜粋する場所がすごく的確だなっていうふうに思ってます。すべて柳田の文章から引っ張ってきて、一部は対談したものを掲載しているんですけど、柳田の文章ってすごく長いんですね。それでその長い文章の中から記憶しておいた方がいい部分と、別に比較的さらっと流していい部分とがあって、その取捨選択っていうのがあまりトレーニングされてなかったり慣れていなかったりすると分かりにくい部分で、それが誤読とかを招く原因になっているなと思うんですけど、その中でもここは読んだ方がいいとか、柳田の考えとか学問において大切な部分がきちんと抜かれているので、あ、すごい参考になる本だなっていうふうに私は考えてます。3部構成になっていて、1は日本の民俗学という章で、柳田が民俗学について考えていたいろいろなこと、そしてその重要なポイントが書いてあるので、そこはぜひ読んでもらいたいなと思っていて、そして3章は村の信仰、私の哲学ということで、これは柳田自身の回顧録というか自伝のような雰囲気で書かれているんですけど、柳田の自伝というと故郷70年という本があって、それは有名なものだと思うんですけど、それとはちょっとまた違った切り口の柳田も見えるような形で面白いなと思っています。 よく柳田は詩人から農政学者、民族学者に転向したみたいな書き方がされたりするんですけど、本人の認識の部分が書かれていたりして面白いなと思って読ませてもらいました。そして気をつけて読まないといけないなと思っているのは2章の柳田国夫折口信夫対談というところです。これは大切な対談ではあるんですけど、柳田国夫の学問について、そして折口信夫の研究姿勢だったり方法だったり考え方っていうものを知った上で読むと、めちゃくちゃ目から鱗というか大切なことを言っていて、本当に全部のページにドッグイヤーができるような内容なんですけど、これも読み慣れていないと結構落とし穴みたいになる文章だなって思っていて、そこだけは少し気をつけて読んでいただけたらいいかなと思ってます。特にこの2章の中に民族学から民族学へという文章があって、音声だとわからないんですけど、人弁に谷の民族学から家族の族の民族学へっていうタイトルになっていて、これは柳田と折口の対談に民族学者、これエスノロジーの民族学者、今でいうところの文化人類学の石田栄一郎という方がファシリテーターとして入っているんですね。このタイトルも結構落とし穴だなと思っていて、これだけ見ると人弁に谷の民族学からエスノロジーの民族学に発展していったみたいな見方としても読めちゃうなっていうのがちょっと怪しいところで、ただこれはきっと人弁に谷の民族学からエスノロジーの民族学へ言いたいことっていうニュアンスのタイトルなのじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでこの2章は気をつけて読んでいただけるといいんじゃないかなと思ってます。ただ柳田先生と折口先生それぞれが言っていることはとても大切なことを言っているなと思ってます。続いて3冊目が遠野物語全訳中ということで、柳田国夫の遠野物語を新谷貴則が翻訳したものです。講談社から出版されたものです。遠野物語は皆さんご存知、柳田国夫の本で、優しい民族学でも20回目にご紹介していますね。遠野物語が発表されたのは1910年、明治43年の頃で、もう100年以上の年月が経っているんですね。文語体で書かれているので読める人にはもちろん読めますが、慣れてない人はやっぱりもうちょっと読みにくい文章になっているなということで、新谷貴則によって現代語訳にして、そして分かりにくいところには中をつけた内容になっています。この解説の部分にかなりの私服が割かれていて、写真もいろいろついているので、遠野物語を読んでみたけどいまいちわからなかっただっていう経験のある方はぜひ読んでもらいたい本になってます。これを読むと柳田国夫の言いたかったことの解像度がかなり上がると思ってます。そして表紙が遠野のすごく綺麗な空の写真なので、そこも個人的にはグッときているところです。ということで、今6冊選んだ中の3冊、民族学とは何か、日本の民族学、遠野物語全訳中について話させてもらったんですけど、この後もう3冊ご紹介すると長くなりそうなので一回ここで切ります。今回は前編ということで、残りの3冊も近日中にご紹介するので、そちらもお楽しみにしてください。それではまた、バイバイ。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。 優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。